もののあわれ。1。怖かった。ゆうべの風は。あんな嵐って生まれて初めてだと武蔵さえ言った。210日、220日。そういうものの怖さに善処することは、武蔵よりも最新でよく知っているイオリは、ゆうべのあれがやってくる前に、屋根へ登って竹の押し縁を結びつけたり、石を乗せたりしておいたが、その屋根なども夜中に吹き飛ばされてしまって、今朝見てもどこへ行ったか屋根の行方がわからない。ああ、もう本も読めなくなっちゃった。崖の肌やら草むらやら、あちこちにベトベトになって散らばっている。本の残骸を眺めて、イオリは何より未練そうにつぶやいた。だが、被害は本どころではない。彼と武蔵の住む屋さえ跡形もなくひしがれて、手のつけようもないありさま。それをよそに、武蔵はどこへ行ったやら、火を焚いておけと言って出たまま、まだ戻ってこなかった。のんきだなあ。稲田の出水を見物に行くなんて、イオリは火を焚き始めていた。その薪は我が家の床や板壁である。今夜、寝るうちだった、と考えると、煙が目に染みてくる。火はできた。武蔵は戻らない。ふと見ると、そこらにまだ割れていない栗の実だの、風に叩きつけられて死んでいる小鳥の死骸などが目についた。朝飯にイオリはそんなものを火に炙って食べていた。昼ごろ、武蔵は帰ってきた。それから半時ほどして、また後から身の笠を着た村の人々が揃ってきた。そして、おかげで早く出水が引いたとか、病人が喜んでいるとか、代わる代わる礼を述べ出した。いつも後始末では自分自分のことにばかりかかって争いになるのだが、今度はおっしゃる通り、村人が一致して誰のただの彼のうちだのというわけ隔てなく、力を合わせてやることにしたので、案外早く被害の取り返しもつきそうで、などとも中の老百姓が礼を繰り返していった。あ、そんな指図をしに行ったのか、と、イオリはやっと武蔵が夜明けに出て行った用事がわかった。イオリは武蔵のためにも、死んだ小鳥の毛をむしって炙っておいたが、食い物はわしらがとこにいくらでもあるで、と甘いもの、辛いもの、何くれとなく運んでくる。イオリの好きな餅もあった。死んだ鳥の肉はまずかった。自分だけの身を考えて慌ててそんな死肉で腹を膨らましてしまったイオリは、後悔した。自分を捨てて大勢のために考えれば、食物は一人でに誰かが与えてくれるのだということを覚えた。矢も今度は潰れぬようにわしらの手で立ってあげますでの、今夜はわしがところへ来て寝さっしゃい、と年取った百姓は言ってくれる。その老百姓の矢は、この近村では一番古かった。ゆうべ、ずぶ濡れになった肌着や着物を乾かしてもらい、武蔵とイオリは、その晩、老百姓の矢のお客になって寝た。おや、寝てからのことである。イオリは、隣に眠っている武蔵の方へ、寝返りを打って小声で言った。先生。ん？ 遠くの方で、神楽林が聞こえませんか。遠くの方で、聞こえるようでもあり、聞こえないようでもあるが。変だな。こんな大嵐の後に、神楽の音が聞こえるなんて。寝息はするが、武蔵の返事はしないので、伊織もいつか眠ってしまった。二。朝になって、先生、秩父の三峯神社って、そう遠くないんだってね。ここからでは、いくらもあるまいな。連れて行っておくんなさい。お参りに。何を思い出したのか、今朝急に伊織が言い出したのである。訳を聞いてみると、彼は、夕べの神楽の音が気になって、起きるとすぐ、ここの老百姓に聞いてみたところ、ここから近い阿佐ヶ谷村には、遠い昔から阿佐ヶ谷神楽といって、古い神楽氏のうちがあり、毎月三峯神社の月祭りには、そこのうちで調べを合わせて秩父へ出張って行くので、それが聞こえてきたのだろうという説明だった。音楽と舞踊との壮大なものといえば、伊織は神楽よりしか知らないのである。しかも、三峯神社のそれは、日本三大神楽の一つと言われるほど古典なものであると聞かされたので、彼は矢も盾もなく秩父へ行ってみたくなった。ようよう、先生、と伊織は甘えて、どうせまだ草案は5日や6日じゃできないし、とせがんだ。伊織にこう甘えられると、武蔵はふと、別れている丈太郎を思い出した。丈太郎を連れていると、丈太郎はよく甘える。ねだったり、だだをこねたり、わがままを言って手こずらせたり。だが、伊織にはめったにそんなことがない。時にはふと、武蔵の方で、そのよそよそしさが寂しくなるほど、伊織には、その子供っぽさがない。丈太郎とは老いたちや性格の相違もあろうが、多くはそれは武蔵がしつけたものであった。弟子と師とのけじめを伊織には厳然とつけてきたからである。ほったらかしにただ連れていた丈太郎の結果に鑑みて、伊織には、意識的に死であろうとしているためだった。その伊織が珍しく甘えてねだると武蔵は、生返事して考えてはいたが、よし、連れて行って使わそう。伊織は小踊りして、天気もいいし、と、もうおとといの晩の空への恨みも忘れ果てて、にわかに、この家の老百姓に告げて、弁当をこい、わらじをもらい、さあ、参りましょうと、武蔵を促す。老百姓は、お帰りの頃までに、草案を立て直しておきますと言って送り出すし、野脇の後の水たまりは、まだところどころ小さい湖水を作っているが、おとといのあれは嘘のように、モズは低く飛び、空の青さは高く澄み切っている。三峯の例祭は3日間とある。こう決まって出てくれば、もう、伊織とてそう急ぎもしない。間に合わぬ心配はないからである。田無の宿の草はたごに、その日は早く泊まり、明日の道もまだ武蔵野の原だった。入間川の水は3倍にもなっていた。普段の土橋は川の中に取り残され、何の用もなさなくなっている。付近の住民たちは、たぶねを出したり、 杭を打ち込んだりして、両岸から橋を継ぎ足していた。そこの通れるようになるのを待っている間に、イオリは、
あらあら、矢尻がたくさん落ちていら、兜の針金もあるし、
先生、この辺は戦場の跡ですね、きっと。出水に現れた川砂を掘り散らして、イオリは、錆刀の折れだの、章のわからぬ古金など拾って面白がっていたが、そのうちに、
ああ、
人間の骨と手をすくめた。三、武蔵はそれを見て、いおり、その白骨をここへ持ってこい。一度知らずに手には触れたが、いおりはもう手を出す気になれない顔して、
先生、どうするんです?
人の踏まないところへ行けてあげるのだ。
だって一つや二つじゃありませんよ。
橋の繕いができる間の仕事にはちょうどよい。あるだけ拾い集めて、と、河原の背を見回し、あの林道の花のあたりへ行けておきなさい。
桑がないのに。
その折れ刀で掘れ。
はい。
イオリはまず穴を掘った。そして、拾い集めた矢尻も兜の古金も、白骨と一緒に皆行け終わって。
これでようございますか?
うん。石を乗せておけ。それでよい。よい供養になった。
先生、この辺に合戦のあったのはいつ頃のことなんでしょう?
忘れたか。お前は本で読んでいるはずだがな。
忘れました。
太平記の中にある元寇三年と昭平七年の領土の合戦。新田義貞、義宗、義興などの一族と足利尊氏の大軍とがしのぎを削り負うた小手差ヶ原というのはこのあたりだ。
ああ。
小手差しヶ原の合戦のあったところか。そんなら何度も先生の話を聞いているから知っています。では、と、日頃のイオリの勉学力を試すように、武蔵は、その折、宗長親王が、東の方に、久しくはべりて、ひたすら物の譜の道に、携わりつつ、正統将軍の戦時など、下されしも、思いのほかなるように覚えて読みはべりしと、仰せられてお読みになった歌。イオリは覚えておるかな?
います。
イオリはすぐ行って、空の青さに一羽の鳥影が漂ってゆくのを仰ぎながら、思いきや手も触れざりし、熱さゆに、おきふし、わがみ、なれむもの、とは、武蔵はにことして。そうだ。では、同じころ、武蔵の国に打ち越えて、小手差しヶ原というところに、という言葉書きの下りにある、同じ親王のお歌は、忘れたが、いおいは負けん気に、
待って、待って、と首を振る。
そして思い出すと、今度は一人勝手な節をつけて漏洩した。君のため、世のため、何か惜しからん。捨てて甲斐ある命なりせば。でしょ、先生。
意味は、
わかってます。どうわかってるか。
言わなくったって、このお歌がわからなかったら、物の筆も、日本人でもないでしょ。
うん。だが、イオリ、それならお前はなぜ白骨を持ったその手を、さも汚いように、さっきから厭っているのか。
だって、白骨は、先生だっていい気持ちじゃないでしょ。 この古戦場の白骨は皆、宗長親王のお歌に泣いて、親王のお歌通りに奮戦して死んだ人々だった。そうした者の二つの土中の白骨が、目には見えぬが、今もなお、礎となっていればこそ、この国はこんなにも平和に、何千年の豊明が守られているのではないか。
ああ、そうですね。たまたまの戦乱があっても、それはおとといの嵐のようなもので、国土そのものにはびくとも変化がない。それには今生きている人々の力も大いにあるが、土中の白骨たちの恩も忘れてはすむまいぞ。
4武蔵の一期一会に、いおりは何度もこっくりした。
わかりました。じゃあ、今生けた白骨にお花をあげてお辞儀してきましょうか。
武蔵は笑って、何もお辞儀はせんでもよい。心の内に今申したことさえ刻んでおれば。
だけど、
いおりはやはり気が済まなくなったらしい。秋草の花を折り集めて石の前にあげた。そして手を合わせかけたが、ふと振り返って、先生、と呼び、何かためらい顔に言い出した。
この土の中の白骨が、本当に先生が今言ったような中心ならいいけれど、もし足利尊氏の方の兵だったらつまらないな。手なんか合わせてやるのは尺に触る。
この返事には武蔵も窮した。
いおりは、武蔵の名刀がない限りは、めったに手を合わせない様子を示して、彼の顔を眺めながら、その答えを待っていた。ふと、キリギリスの声が耳につく。仰ぐと昼間の薄い月が目に留まった。しかし、いおりに与える返事はなかなか見つからない。
やがて武蔵は言った。十悪五逆の都にも仏の道では救いがある。即心即菩提。菩提に目を開けば悪逆の都も仏もこれを許したもうとある。まして白骨となってしまえばもう。
じゃあ、中心も逆賊も死ねば同じものになるんですか？
違う、と、厳しくそこに苦点を打って、そう早がてにしてはならん。武士は名を尊ぶ。名を汚した侍には、松瀬松代、救いはない。
そんなら、なぜ仏様は悪人も忠臣も同じみたいなことを言うんですか？
人間の本性そのものは、皆、もともと同じものなのだ。けれど、妙理や欲望に目がくらんで、逆となり、乱賊となるもある。それも憎まず、仏が即身即仏を進め、菩提の目を開けよかしと、千万の経を持って説かれているが、それもこれも、生きているうちのこと。死んでは、救いの手にすがれぬ。死してはすべて食うしかない。
ああ、そうか。
わかったような顔して、いおりは急に声に弾みを出していった。
だけど、侍はそうじゃないでしょ？死んでも食うではないでしょ？
どうして？名が残るもの。
悪い名を残せば、悪い名が、いい名を残せばいい名が。白骨になってもね。
けれど、と武蔵は彼の純真な知識欲が一途に飲み込んでしまうことを恐れてそれにまた言い出した。 だが、その侍には、また、物の哀れというものがある。物の哀れを知らぬ侍は、月も花もない荒野に似ている。ただ、強いのみでは、おとといの晩の嵐も同じだ。けんけんけんと明け暮れ、それを道とする身は、なおさらのこと。物の哀れ、慈悲の心がなくてはならん。いおりは、もう黙っている。黙って、土中の白骨に花を供え、素直に手を合わせていた。バチ。一。秩父のふもとから、蟻のように、絶え間なく山道を登っていく小さい人影は、一度山をめぐる密雲の中へ皆隠れてしまう。その人々はやがて山頂の三峰権現へ出てきた。そしてそこから空を仰ぐと、空には一打の雲もなかった。ここは坂東四カ国にまたがって雲取り、白石、妙法ヶ岳の三山に通う天上の町だった。神社仏閣の道東門奥の一角に続いて、その別当だの、鮭だの、土産物屋だの、三景茶屋だの、門前町があるし、まばらに散ってはいるが、新寮百姓の家数も70戸からあるという。ああ、大太鼓が鳴った。夕べから武蔵と共に別当の観音院に泊まっていた伊織は、食べかけていた小飯を慌ててかっこんで、先生、もう始まりましたよ、と捨てるように箸を置く。神楽か。見に行きましょう。夕べ見たからわしはもういい。一人で行ってこい。だって、夕べは、二座しかやらなかったでしょ。まあ、急がんでもいい。今夜は夜通しあると言うから。なるほど、武蔵の木皿には、まだ小飯が食べ残っていた。それがなくなったら行くというに違いない。伊織は、そう思い直して神妙に、今夜も星が出てますよ。そうか。このお山の上に、何千人という人が昨日から登ってるから雨が降っちゃかわいそうだ。武蔵はいじらしくなって。じゃあ、行ってみるかな。ええ、行きましょう。飛び上がって伊織は先に玄関へ駆け出し、そこの藁草履を借りて揃えておく。別当所の前も山門の両脇にも、大かがりをどかどかと焚いていた。門前町の家ごとには、角角に松明をつけて、何千尺の山の上も、昼を欺くばかりだった。湖水のように深い色をした夜空には、銀河がキラキラ煙っていた。その、麗しい星明かりと火口に煙って動く群衆は、神楽殿をめぐって、この山上の寒さを知らぬ人いきれにしていた。あら？伊織は、その人混みに揉まれながら、キョロキョロして、先生はどこへ行っちまったんだろう、たった今いたのに。笛や太鼓が山風に小玉を呼んで、一足もいよいよここへ流れ集まっては来るが、神楽殿には、まだ静かに火影と帳が揺れているのみで、武人は現れていなかった。先生、伊織は人の間をくぐり歩いた。そしてやっと武蔵の姿を見出した。武蔵はそこから少し先の御堂の胸に打ち並べてあるたくさんな寄進札を仰いでいたのである。伊織が駆け寄って、先生と袖を引いても黙ったまま仰向いて見つめていた。 無数の寄進者からかけ離れて、金高も大きく、札も一倍と大きな板にこう書いてあったのが、彼の目を旗と引きつけたものだった。武州芝浦村、奈良屋大蔵。奈良井の大蔵といえば、かつて数年前、木曽から諏訪のあたりへかけて、どれほど訪ねたか知れない名である。その大蔵が、はぐれた丈太郎を連れて他国へ旅立ったというのを聞いて、武州の芝浦といえば、ところもつい先頃まで自分もいた江戸ではないか。ゆくりなくも今、大蔵の名を見出して、武蔵は呆然、別れた者たちを思い出しているのだった。二、常でも忘れているわけではないが、伊織が日に日に成長していくにつけても、何かにつけ思い出されていたのだが、もう夢のように三年余りになる。武蔵は丈太郎の年を心の中で数えてみた。神楽殿の大川がその時急に高くなりだした。武蔵が我に帰ると、あ、もうやってる、と伊織は心をもうそこへ飛ばして、先生、何を見てるんです?別に、さしたることではないが、伊織、お前は一人で神楽を見ておれ。ちと用事を思い出したゆえ、わしは後から行く。そう言って彼を追いやり、武蔵は一人、鮭の方へ歩いて行った。寄進者のことについて、ちとお伺いいたしたいが、というと、ここでは扱いませぬが、別途を総役所へご案内いたしましょう。と、少し耳の遠い老ネギが先に立って導いていく。総別途、幸運寺、平等坊という大きな文字が入り口にいかめしい。宝蔵らしい白壁も奥に見える。神仏混交で、一切ここを総務所としているらしかった。老ネギが玄関で長々と何か告げている。ほどなく非常に丁重に、どうぞ、と薬草が奥へ案内した。茶が出る、見事な菓子が運ばれてくる。やがて二の膳であった。また美しい稚児が、調子を持ってきて給仕に着いた。しばらくすると、権僧城の何菓子というのが現れて、ようこそご登山下されました。山菜のみで何もお構いできませんが、どうぞおくつろぎあってと、陰銀に言う。はてな。武蔵は少し勝手の違う気持ちだった。で、杯も手に取らず、実は、寄進者のことについて、ちとお調べ願わしく、参ったものでござるが、と言い直すと、五十格好太り獅子なその権僧城は、え?と、目を改めて、調べとは、とさも怪言らしく、急に目色まで不遠慮にして、じろじろ武蔵の姿を見回した。武蔵が寄進札の中にある武州芝浦村の奈良井の大蔵というのはいつここへ登山したのか、またたびたび来るものか。その折は一名か友を連れていればどんなものを連れているか、などと次々に尋ね出すと、僧城殿は恐ろしく不機嫌になって、では、なんじゃな。そこもとが寄進をなさろうというのではなく、寄進者の身元を洗いたてにござったのか。老ネギが聞き違えたのか、この僧城殿が早飲み込みしたのか。これはしたりと言わんばかりな顔をしてみせる。お聞き違えでござりましょう。拙者が寄進したいと申すのではなく、奈良井の大蔵という陣のことについて。 言いかけると、それならそれと、玄関ではっきり言わしちゃればよいに。見れば、ご浪人らしいが、素性もよう知れぬものに、寄進者のお身元など、めったに言うてご迷惑がかかっては困る。決してさようなことは。まあ、薬草がどういうか聞いてみなされ。何か損でもしたように、僧正殿は袖を払って立ってしまった。三、寄進者の大腸なるものを薬草が引っ張り出しておざなりに調べてはくれたが、別にこちらにも詳しいことは何も書いてない。お山にはたびたび参籠してござるようじゃ。友の者がいくつぐらいかそんなことまでわからんよとにべもない。それでも武蔵はお手数をかけましたと礼を述べて外へ出た。そして神楽殿の前へ来て伊織の姿を探すと、伊織は群衆の後ろにいた。背が低いので木の上に登り、梢に腰をかけて神楽を見ているのだった。彼は武蔵がその木の下へ来たことも知らない。全く放心して神楽殿の前に見とれている。黒いヒノキの舞台に五色の帳が垂れていた。胸の四方に張り巡らしてある締めに山風がそよと動いて、庭火の火の粉がちらちら燃え尽きそうに時折かすめる。武蔵もいつか伊織と共に舞台へ目を向けていた。彼にも伊織と同じ日があった。ふるさとの佐沼神社の夜祭りがここのような気がしてくる。群衆の一息切れの中にはお通の白い顔があったり、またはちが何か食っていたり、ゴンおじが歩いていたり、そして自分の帰りの遅いのを案じて、子を探す母の姿がさまよっていたり、など、その頃の幼い幻影にさながら今身を包まれているのだった。舞床に座って、笛を構え、バチを取っている。小がな、この絵とねりたちの風俗を映した山かぐら氏の怪しげな衣装も、金蘭のつづれも、庭火の光はそれを遠い神代のものに見せるのである。ゆるい大川のバチ音があたりの杉木立ちに高くこだまする。それにもつれて笛や太鼓の前拍子が流れ、舞床には今、神楽司の人おさが、神呼びとの面をつけて、頬や顎の塗りの剥げている、その顔を、おおらかに舞い動かして、神遊びの歌言葉を歌っていた。神垣の三室の山の榊葉は、神の御前に茂り合いにけり、茂り合いにけり。人をさが一つの言葉を歌い終わると、とねりらは段拍子を入れ、畳拍子と楽器を合わせて、舞と楽と歌とがようやく一つの早い旋律を描き出して、爪神の宮間の杖と山人の千歳を祈り、切れる三杖ぞ、切れる三杖ぞ。また、この矛は、いずこの矛ぞ、雨にます、豊岡姫の宮の矛なり、宮の矛なり。神楽歌のいくつかは、武蔵も幼い頃には覚えていたものである。自分が面をつけて、故郷の佐沼神社の神楽堂で、まったりしたことなども思い出された。よもやまの、人の守りにするたちを、神の御前に祝いつるかな、祝いつるかな。その歌言葉を 耳に聞いていた時である。武蔵の目は太鼓の座に太鼓を叩いているとねりの手をじっと見ていたが、
あ、あれだ。
二頭は、と突然あたりを忘れて大きくうめいた。四、木の股の上から、おや、先生、いたんですか。いおりは、武蔵のうめいた声にびっくりして覗き下ろした。武蔵は彼を見上げもしなかった。神楽殿の床を見ているのであるが、周りの人々のように武学に陶酔している目ではない。むしろ怖いと言えば言えもする眼差しなのだ。
二刀、二刀。あれも二刀も同じ理だ。罰は二つ、根は一つ。呆然として腕組みを解かないのである。
しかし、彼の眉には、年来胸にわだかまっていたものが溶けていた。それは、二刀の工夫であった。生まれながら人間には二つの手がある。けれど、剣を取る場合には、人間はそれを一つにしか使っていない。敵がそうだし、衆が皆それを習性としているからいいが、もし二つの手を完全に二つの剣として働かしてきた場合は、一つのものはどうなるか。実例は、すでに武蔵の体験の中にある。それは、一乗寺下がり松の戦いに、吉岡方の大勢に対して、身一つで当たっていった時である。あの時、戦いが終わってから気づいてみると、自分は両手に剣を持っていた。右に体験と、左の手に小刀を。それは本能がしたのである。無自覚のうちに二本の手がおのおのあるだけの力を出して身を守ったのである。生死の境が必然に教えたのだ。大軍と大軍との合戦でも、両翼の兵を完全に駆使しないで、敵に当たるという兵法はありえない。まして、一個の体にはなおのことである。日常生活の習性は、知らず知らず不自然を自然に思わせて、不思議ともしなくなるものである。二刀が本当だ。むしろ二刀が自然なのだ。武蔵はあの時以来、そう信じていた。けれど、日常生活は日常の所作であり、生死の境は生涯にそう何度もあるものではない。しかも、剣の極意は、その生死の用意を日常化するにある。無意識でなく、意識あっての働き。しかも、その意識が無意識のように自由な働き。二刀は、そうしたものでなければならん。武蔵は常にその工夫を胸に抱いていた。彼は自己の信念に理念を加えて動かない二刀の原理をつかもうとしていた。それを彼は今、はっと受け取ったのである。神楽殿の上で太鼓を叩いているとねりの二本のバチの手。二刀の真理をその音に聞いたのだった。太鼓を打つ二つのバチは二つであるが発する音は一つである。そして左と右、右と左。意識があって意識がない。いわゆる無下自由の境である。武蔵は胸の開けた心地がした。御座の神楽は、人御座の歌言葉から始まって、いつの間にか、巻いても入れ替わっている。大まかな岩戸神楽も進み、荒巫女との矛の舞につれて、 早拍子の笛が叫び、鈴がリンリンと振り鳴らされた。いおり、まだ見ておるか。武蔵が梢を仰いで言うと、ええ、まだ、と、いおりは返事も上の空だった。神楽舞に魂を飛ばして、自分も舞人になったような心地でいた。明日はまた奥の院まで大岳を登らねばなるまいわ。あまり遅くならないうちに戻って眠れよ。言い置いて武蔵は別当の観音院の方へ一人で歩き出した。すると彼の後ろから大きな黒剣に手綱をつけてのそのそついてゆく男があった。武蔵が観音院の家へ入ると、黒剣を連れたその男は後ろを見て、おい、おい、と小声に闇へ手招きした。魔の眷属。一。犬は三峰のお使いであるというので、山では権現様のご眷属と呼んでいる。山犬のお札だの、山犬の木鳥だの、山犬の末物だのを山老者が下山の折買ってゆくのもそのためである。また本物のお犬もこの山にはたくさんいた。人に飼われ崇められてもいるが、この山中にいるので自然生物を食い、まだ山犬の本質が抜けきれていないような鋭い牙を持った犬ばかりである。それらの眷属の祖先は1004年前大集団で海の彼方から武蔵野へ移住してきた駒民族の家族と共に移ってきたものと、それより以前から秩父の山にいた純坂東種の山犬と、そう二種類の結合された血を持っている猛犬だということであった。それはとにかく、武蔵の姿を別当の観音院の前までつけてきた男の手にも、一匹の犬が朝縄で引かれている。今、男が闇へ手招きすると、子牛のような黒剣も共に闇の方を見て、くんくんと鼻を鳴らし始めた。彼が常に嗅ぎ慣れている人間の匂いが近づいてきたせいであろう。し、と、飼い主は手綱を縮めて尾を振る尻を一つ打った。その飼い主の顔も、狛犬に劣らない獰猛な容貌を備えていた。顔にシワの彫りが深く、五十絡みに見えるが、骨太な体はもっと若い。いや、若い者にも珍しいほど精悍である。背は五尺そこそこだが、獅子の節々には、どことなく、当たりがたい弾力と闘志がこもっていて、いわばこの飼い主も連れている犬と同じように、まだ山犬の性が多分に脱化しきれない、野獣から家畜への過渡期にあるのと同様な山侍の一人だった。だが、寺に勤めている身なので、服装はきちんとしていた。同服とも見え、髪下とも見え、羽織とも見えるものの上に、腰締めを結び、麻袴を履き、足には祭り履きの新しい髪尾の藁草履を履いている。梅剣様。そっと闇の中から寄ってきた女は言った。犬はその裾へじゃれかかろうとするし、女はそのためにある距離しか近づきかねていた。こいつ。梅剣は縄の端で今度はやや強く犬の頭を打って、おこう、よく見つけたな。やはりあいつでしょ？うん、武蔵だ。二人はそれきり口をつぐむ。 雲の切り目の星を見ている。神楽殿の早拍子が黒い杉木立の奥に今盛んだった。どうします?どうかせねば。せっかく山へ登ってきたのに。そうだ、無事に返してはもったいない。お香はしきりに目を持って売券の決心をけしかける。売券は、だが、容易に腹が決まらないらしい。瞳の奥でギラギラと何か資料を焼いている。怖い目である。しばらくして、当時はいるか。ええ、祭りの酒に酔って酔いから店で寝ておりますが。じゃあ、起こしておけ。あなたは、何せ、俺は勤めのある体だ。ご宝蔵の見回りや用事を済まして、後から行くとしよう。じゃあ、宅の方へ。うん、お主の店へ。赤い庭火の揺らぐ闇へ、二人の影は、また、別れ別れに消えていった。二。山門を出ると、お香の足は小走りになった。門前町は20-30個ある。多くは土産物屋と休み茶屋であった。たまたま煮物や酒の匂いの中に人越えの賑やかな小屋もある。彼女の入ったうちもそうした風の一軒で、土間には腰掛けが並べてあり、軒先には、御休みどころとしてある。うちの人は、帰るとすぐ彼女は、将棋に居眠っていた雇い人の子女へ聞いた。寝てるのかい?叱られたと思って子女は慌てて何度もかぶりを振った。お前じゃないよ。うちの人のことを聞くのだよ。ああ。お旦那なら眠ってござらしあります。それご覧な。舌打ちして、祭りだって言うのに、こんな薄ぼんやりしているのはうちだけだよ、ほんとに。お香はそう言いながら、暗い土間を見回した。表口で雇い男と年寄りが、明日の小飯をへっついにかけて蒸していた。そこから赤い薪の火が揺らいでくる。もし、お前さん。お香は一つの将棋の上に長々と寝込んでいる姿を見かけて、そばへ寄った。ちょっと、目を覚ましておくれよ。もし、お前さんたら。軽く肩を持って揺すぶると、何?むくりと寝ていた男は起き上がった。お香は、おや?と、しりぞいて、男の顔を見守った。それは、彼女の亭主の当時ではなかった。丸っこい顔に、大きな目を持った、在郷の若者である。不意に見知らぬ女に揺り起こされたので、きょろっとその丸い目で、お香を見つめた。ほほほ。彼女は自分のそそっかしさを笑いに紛らして、お客様でしたか。どうも、愛すみませんでした。在郷の若者は、将棋の下に滑り落ちているコモを拾って、それを顔にかぶると、黙ってまた眠ってしまった。木枕の前に、何か食べかけた盆と茶碗が置いてある。コモの裾からニュッと出ている二本の足には土だらけなわらじが結いつけてあり、壁へ寄せてこの若者の持ち物らしい旅包みと傘と一本の丸状とが置いてあった。お客かえ、あの若い衆は、子女に聞くと、はい、一眠りしたら奥の院へ、登りに行くだから眠らせてくれと言いなさるで、木枕を貸してあげましたら、と言う。そうならそうとなぜ言わないのさ。 うちの人と間違えてしまったじゃないか。一体うちの人はどこに？と言いかけると、傍らの破れ障子のうちから片足を土間に下ろして、体はむしろ床へ横たえていた当時が、べらぼうな。ここにいる俺がわからねえのか。てめえこそ店を開けてどこをうろついているのだ。と、寝起きの悪い声をして起き上がった。もちろんこの男は、かつての祇園当時。彼も変わり果てたものだが、まだ悪縁も切れずに連れ添っているお香の方も、さすがに元の色かはなかった。男のような女になっていた。当時が怠け者なので、自然女がそうならなければ生活して行かれないせいでもあろう。和田峠に薬取りの小屋をかけて、中山道を往来する旅の者を殺めては欲を満たしていた頃はまだよかったが、その山小屋の巣も焼き払われてしまったので、手足にしていた手下も散ってしまい、今では当時は冬場だけ寮を稼ぎ、彼女はお犬茶屋の蟹さんだった。三。寝起きのせいもあろうが、当時の目はまだ赤く濁っていた。その目が土間の水がめを見ると、立っていって、ひしゃくからガブガブと酔いざめを飲んでいる。お香は将棋へ片手をついて、体をしゃにして振り向きながら、いくら祭りだって、お酒もほどほどにしたがいい。命が危ないのも知らず、よく外で刃物につまずかなかったね。何？油断を押しでないということさ。何があったのか。武蔵がこの祭りに来ているのを、お前、知っておいでかえ。
え？武蔵が。
ああ。武蔵とはあの宮本武蔵か。そうさ。昨日から別当の観音院へ来て泊まっているんだよ。
お、ほんとか。
水がめいっぱいの水を酔いざめに浴びたよりも、武蔵の虹は当時の顔を一度に覚ましていた。
そいつは大変だ。おこう。てめえも店へ出ていないがいいぞ。野郎が山を降りるまでは。
じゃあ、お前は武蔵と聞いて隠れている気かえ。
また和田峠の二の舞をやるまでもねえだろう。
卑怯だね。お香はせせら笑って。和田峠でもそうだが、武蔵とお前は京都で吉岡との行きさつ以来、恨みの重なっている相手じゃないか。女の私でさえ、あいつのために後ろ手にくくられて、住み慣れた小屋を焼き払われた時の悔しさは忘れてはいないよ。
だが、あの時は手下も大勢いたが、
当時は自分を知っていた。彼は一時王子下がり松の人数のうちには加わらなかったが、その後、武蔵の手並みは吉岡の残党の者からも聞いてもいたし、和田峠では、直接体験もしていたし、到底彼に対して勝ち目は考えられなかった。だからさ、お香はすり寄った。お前一人では無理だろうが、この山には武蔵に深い遺恨のある人がもう一人いるだろうじゃないか。そう言われて当時も思い出したのである。彼女の言うその人というのは、山の総務省、幸運寺平等坊の寺侍、総務省の宝蔵番を務めている獅子戸梅賢のことを言ったものに違いない。ここに茶店を持たせてもらったのも、その梅賢の世話からであった。和田峠を追われて旅へ出た末、ここの秩父で梅賢と知り合ったのが縁であった。 後になってだんだん話し合ってみると、その売権は以前、伊勢鈴鹿山のあの郷に住んでいて、一頃は多くの野武士を配下に持ち、戦国の乱れに乗じて野稼ぎを働いていたが、その戦もなくなったので、伊賀の山奥で鎌火事となったり、百姓に化けたりしていたが、領主の藤堂家の藩政が統一されてくるにつれ、そういう存在も許されなくなったので、ついに時代の異物たる野武士の集団を解散して、一人江戸へと志してきたが、その江戸にもない間向きな口があるがと、三峰に縁故のある者の紹介で、数年前から総務所の宝蔵番に雇われたものだった。ここよりもっと奥の武功の新山には、まだまだ野武士以上殺伐で未開な人間が武器を持って生息しているというので、要するに彼は毒を持って毒を制するため、宝蔵番には間向きな人物として抱えられたのである。四、宝蔵には社寺の宝物ばかりでなく、旧社の錠剤が現金である。この山中それは常に山の者の襲撃に脅かされていた。その宝蔵の番犬として宍戸売犬は、実にうってつけな人物に違いなかった。野武士山の者などの習性とか、襲撃法とか、そういうことにも通じているし、もっと重大な資格としては、彼は宍戸八重垣流の鎖鎌の工夫者であり、鎖鎌を使わせては、天下無敵の達人と言われている。全身が全身でなかったら、しかるべき主君も取れる人間だった。けれど彼の血統はあまりにどす黒い。彼の血を分けた兄も辻風天馬と言って、伊吹山から安川地方へ渡って、生涯血生臭い中に徴領した野党の頭目であった。その辻風天馬の死はもう10年も以前になるが、武蔵がまだ竹蔵と言っていた頃、ちょうど関ヶ原の乱後、伊吹山の裾野で武蔵の勃権のために血へどを吐いて終わったものであった。宍戸売犬は自分たちの没落の原因が時代の推移と考えるよりも、その兄の死がケチのつき始めと考えていた。で、竹蔵の名を彼は恨みの胸へ掘りつけていた。その後、売犬と武蔵とは伊勢路の旅の途中、あのの傘下で図らずも出会った。彼は武蔵を必殺の罠にかけたつもりで寝首を狙った。だが、武蔵は死地を逃れて姿をくらましてしまった。それ以来、売犬は武蔵の姿を見る時がなかったのである。お香は彼から幾度となくその話を聞いていた。同時に自分たちの身の上も彼に漏らした。そうして売犬との親密を濃くするために武蔵への恨みを余計に強く語った。そんな時、今に、長い生涯のうちにはきっと、と、売犬はあの目をシワの中にすごく潜めてつぶやくのが常だった。そうした人間のいるこの山、武蔵にとってはおそらくこれ以上危ない地上はない呪詛の山へ、昨日、イオリを連れて登ってきたのであった。お香は、店の中から、その姿をちらと見て、親と見送ったが、祭りの雑踏に見失ってしまった。で、当時に計ろうとしたが、 当時は飲んで歩いてばかりいる。けれど気がかりでならないので、酔いの手すきに別棟の玄関を伺っていると、ちょうど武蔵と伊織が神楽殿の方へ出て行った。いよいよ武蔵に違いない。彼女は総務所へ行って売券を呼び出した。売券は犬を引っ張って出てきた。そして武蔵が観音院へ帰って行くまで、後ろについて見届けていたわけであった。そうか。当時はそれを聞いてようやく力を得た心地がした。売券がぶつかる気なら、と、やや勝ち目が考えられてきた。三峰の奉納試合に売券が八重垣流の鎖鎌の火を尽くして、坂東の剣術者をほとんど総なぎに葬った一昨年の記憶などを思い浮かべていた。そうか。じゃあ、売券様の耳へも、そのことは入れてあるのだな。後で御用が済んだら、ここへ来ると言っていましたが、示し合わせにか、元よりでしょうね。だが、相手が武蔵だ。今度こそよほどうまくやらねえと、胴震いとともに思わず大きな声が出たのである。お香は気がついて薄暗い土間の片隅を振り返った。そこの将棋には菰をかぶった在郷の若者がさっきからいびきをかいてよく眠っていた。お香に言われて、あ、誰かいたのか。当時は自分の口を押さえた。五。
誰だ？
お客だとさ。お香は気にかけなかった。だが当時は顔をしかめて、起こして出しちまえ。それにもう、宍戸様が来る頃だろう、と言った。それに越したことはない。お香は小女に言い含めた。小女は隅の将棋へ行って若者のいびきを揺り起こした。そしてもう店を閉めるのだから出て行ってくれと不愛想に言った。
わあ、よく眠った。
伸びをして若者は土間に立った。旅ごしらえや鉛から見て、金剛の百姓とは思われない。何しろ起きるなり、一人でニコニコして丸っこい目をしばたたき、はち切れそうな若い肉体をくるくる動かし、瞬く間に菰を置き、傘を持ち、杖を抱え、旅風呂敷を首に巻いて、どうもお邪魔さん、と、お辞儀をして外へ飛び出していった。お茶台は置いていったのかい？変な奴だね。お香は小女を振り向いて、将棋を畳んでおしまいと言いつけた。そして彼女も当時も吉津を巻いたり、店のものを片付け始めた。そこへのっそりと子牛のような黒剣が入ってきた。売券の姿は、その後からであった。
お越しで。
どうぞ奥へ。売券は、黙って草履を脱ぐ。黒剣は、そこらに落ちている食い物を、あさり歩くのに世話しない。荒壁の破れびさしだが、板縁をかけて離れている。そこの一間に明かりがつく。売券は座るとすぐ、先ほど神楽堂の前で武蔵が連れの子供に漏らした言葉によれば、明日は奥の院へ登るつもりらしい。それから先に確かめておこうと、そっと観音院へ寄って探ってきたので遅くなった、と言った。じゃあ、武蔵は明日の朝奥の院へ、と、お香も当時も息を飲んで久し越しに 王だけの黒い影を星空に見た。尋常一様なことで武蔵を撃てないことは、当時以上梅拳はわきまえていた。宝蔵番のうちには、彼の他に屈強な伴奏が二人いる。同じく吉岡の残党で、この診療に小さな道場を建て、部落の若い者に稽古などをつけている男もある。なお、急防すれば、伊賀から随身してきた信氏で、今は転業している者など、十名以上はすぐ借り集められよう。当時は手慣れの鉄砲を持つがよいし、自分はいつもの鎖釜を用意してきている。他二人の伴奏は槍を持ってもう先へ出たはずである。なおできるだけ味方を借り集め、夜明け前に王岳へ行く途中の小猿沢の谷川橋で我々を待ち合わす手はずになっているから、バンバンこれで二郎はあるまいと、獅子戸梅拳は言うのだった。当時は驚いて、へえ、もうそんな手回しがついているので、と疑わしい目をした。梅拳は苦笑した。梅拳をただの自走と見慣れているから意外とするのであろうが、全身の辻風天馬の弟公平としてみれば、これくらいな林ごとは眠りを覚ました野獅子が山萩の一村に風を起こしたほどにも足りないことだ。